2018年の最初の日曜日になりますが、教会の歴では今まだクリスマスシーズンが続いてまして、1月の6日がいわゆる高原日っていうふうに言って、さっき子どもたちに言いましたね、東方教会ではこの日が1月6日っていう日がクリスマスになりまして、盛大な礼拝をしますけれど、西方教会、それから私たちのプロテスタント教会もその教会の歴を数えるときは、この日はその主の光が私たちのところに届いた、現れた。で、特に東の博士たちがベツレヘムを訪れて、黄金流行没薬を下げたっていう、そのことをその記念するっていう、そういうふうな日として、プロテスタント教会の中でもこの日を特にこう覚えます。で、今日までこの礼拝の説教では聖書日刊にこう従いまして、世界の教会と心を合わせて一緒にこの日のこの主日の礼拝の御言葉をこう聞きたいということで、今日エレミアの31章の言葉と、それからエフェソの信徒への手紙の最初の部分、そのところが選ばれています。で、エレミア書の方ではこれ31章というのはエレミア の回復の予言が書かれているところで、バビロンの捕囚として連れ去られるというか、そういう人たちの中にも解放の時が神様から告げ知らされるという解放の予言が書かれているところですね。彼らは喜び歌いながらシオンの丘に来て、主の恵みに向かって流れを出してくると。彼らは穀物、酒、オリーブ油、羊、牛を受け、その魂は潤う園のようになり、再び衰えることはない。で、ヤコブを解き放って、彼らに勝って強い者の手からあがなわれるという神様のそのあがないの時の訪れ、そしてその時には乙女は喜び祝って踊り、若者も老人も共に踊るという、そういう、そして私は彼らを嘆きを喜びに変え、彼らを慰め悲しみに変えて喜びに酔わせるという、こう非常にこうなんていうか、こう喜びにあふれた、そういう予言の言葉が記されていて、私たちもこういう、こう預言者の解放の予言ということを聞くときに、何か私たちにも深い慰めと、何かその心躍るような、そういう思いが与えられますけれども、ここで語られていることは要するに、その主なる神様が私たちの歴史を支配してくださるということの信仰が根底にありますね。私たちの時代とか私たちの時というものは、私たちが支配するのではなく、私たちがその起こすことではなくて、主なる神が支配をしてくださり、その主なる神が私たちのうちにその解放の時を備えていてくださって、その中に私たちも入れてくださると。主はヤコブを解き放ち、彼らに勝って強い者の手からあがなわれると。その時には魂が潤う園のようになり、乙女を喜び祝って踊り、若者も老人も共に踊るという、そういう事態ということと、私たちもまたそういう神様が支配をしてくださるその時の中で、そのような解放の時があるという、こういうことが知らされているわけです。私たちもまたこういう永遠の言葉というのは、永遠というのはその永遠の今ということですから、今私たちもまたそういう言葉の語りかけの中に教会が置かれているということを覚えることができます。で、エフェソの信徒への手紙の方は、これは最初の冒頭の挨拶に続いて、キリスト者が何者であるかということがここで記され、そしてそのキリスト者は神様の大いなる計画の中に置かれているのだ。で、これはエフェソの信徒への手紙全体の中に通底する、そういう基本の考え方ですけれども、その神の計画の中に入れられているものとして、キリストにあって全てのものが一つに、頭であるキリストのもとに一つにまとめられるっていう、こういうその時が私たちの間に計画されているんだということが語られていました。ここでも神様の歴史支配っていうか、時の中に生きる私たち、歴史の中で生きる私たちの中で、その歴史っていうものは根本的に神様が支配をしておられ、私たちはその支配の中で生きるのだという、そういう信仰が 語られています。私たちもそのようにして神の歴史支配というそういう事態の中で私たちのこの2018年というこの年も過ごしていく。でその中でどういうふうにこの現実を見、そしてまたどういう将来を見通すかということ、これはまさに私たちにとってもその大きな課題のであるところですけれども、その私たちの大きな課題ということを、その御言葉は私たちにどういうふうに約束をし、どういうところに思いを向けるべきかということがここに示されているわけです。で、私たちもまたこの御言葉を聞くことからこの年を歩み始めたいというふうに思います。で、エフェソの信徒への手紙のところをもう少し詳しく見てみますと、エフェソの信徒への手紙ってなかなか言葉が複雑で、にわかに捉えがたいというか、非常に何ていうか哲学的あれ観念的な言葉が並べられていますので、この一つの中心的なメッセージを汲み取るっていうのはなかなか難しいところですけれども、ここでは特に3節から14節までのところをお読みしましたけれども、ここでは大いなるその賛美といいましょうか、神様に対するその称えること、あるいは感謝のことが述べられている中で、キリスト者というものは一体何者であるかと、私たちはそのどこに向かって生きているものであるかということが極めて明確に語られているところです。で、少し注意しながら3節以下の言葉をもう一度お読みします。私たちの主イエスキリストの父である神は褒め称えられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。キリストイエスにおいて神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神はその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。私たちはその御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。それは神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与えて秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。キリストにおいて私たちは御心の前に全てのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり神の栄光を称えることになるのです。エフェソの信徒への手紙っていうのは、これは小アジア の教会エフェソという町がその中心でしたけれども、エフェソの教会だけに当てられたものではなくて、エフェソを中心とした小アジア教会一帯の教会で当てた一つの会場、回し読みする手紙っていうか会場のような、そういう性格の手紙だっていうふうに言われています。でそしてエフェソの信徒への手紙と、それからコロサイの信徒への手紙っていうのととてもよく似てまして、コロサイもまた小アジアの町ですけれども、いわば兄弟の手紙って言いましょうか、こういうふうな形で一つの教会っていうよりは会場のような形でこの言葉が教会の中で読まれ、そしてその時代の中で生きるキリスト者たちに励ましと希望と与えるような、そしてまたキリスト教的な生活っていうものは一体どういうものであるかという、そういうことを教えるような、そういう性格の手紙というふうに言うことができます。で、パウロがこれを書いたもので、パウロからエフェソにいる聖なる者たちっていうふうに表題が書かれてますので、パウロが書いたものだっていうふうに言われていますけど、これは まあ、もちろんパウロの可能性はないわけではありませんけれども、時代的に言いますと、そのローマの信徒への手紙とか、あのコリントとかガラテアの手紙とかって、そういうふうな、それからあのフィリピンの手紙とかですね、そういうものは純粋にあのパウロが書いたものだっていうことははっきりしてますけれど、あのエフェソやコロサイなどのものはもしかしたらパウロの後の時代の人がパウロの名前を借りてあの書いたのかもしれないっていう、そういうふうにこう言われます。まあ、少し文体が違いますし、あの書かれている内容も、まあ、ある意味でこう少しこうなんていうか哲学的っていうか、そういうふうなものに向かって教会が、そういうふうなあの哲学的なあの戦いって言いましょうか、その時代やあのその地域の教会、地域の社会との間であのキリスト教の信仰を確立するっていうふうなことの必要に迫られている、こういう状況があるのかもしれません。いずれにしてもここではあのそういうそのエフェソの新エフェソ、あるいはその近辺にいるその教会の時代の中でこう生きる人たちに大きなその勇気と希望を与える手紙、あるいはその私たちはどういうことについてこう神様を賛美したらいいのかという、こういうことが書かれているというふうにあの言うことができます。でここで特にこれはあの出だし のこのエフェソの信徒への手紙の出だしの言葉ですから、あの神に対する賛美とそれからあの励まし、エフェソの信徒に対するその励ましのようなことがあの書かれているところですが、そのこのところでこうちょっと先ほど申しましたように、こうキリスト者とは一体何であるかということがあの他の書物にまして非常にはっきりとここでその語られているんですね。でそれをあの主としてあの3つ あの要点においてそのキリスト者が何者であるかということをあの明らかにしていると、そういうふうに言うことができると思います。であのそのまず第一のことはですね、こうキリスト者とは、天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの汚れのないものにしようとキリストイエスにおいてお選びになりましたというふうに書かれています。キリスト者とは何者であるかと、ということはそれを表すと私たち一人一人個で礼拝をしていますけれども、一人一人その礼拝をしている私たちの存在は一体何者であるかということを考えるときに、それは天地創造の前にご自分の前で聖なるもの汚れないものにしようとキリストにおいてお選びになりました、キリストにおいて選ばれたものであると、その選びも私たちが決断をした、私たちが自分の意思を通して新しいそのこの信仰の集団にこうあの入ってきたという、そういう自主的なというよりはキリストにおいてこう天地創造の前に、つまり私たちが存在するよりもはるかに前だと、しかも天と地がまだ作られないようなそういう時にこの神の御心において永遠なるその神の選びの中で私たちのことが覚えられており、そしてその覚えられたものが実現に至った、それは私たちの存在だというふうにして、私たちがそもそも私たちが生きていること その根源と言いましょうか、そしてまたここで今礼拝をしていることのそもそも その起源というものはどこにあるかということを、天地創造の前にキリストにおいてお選びになったという、そういう言葉で表現しているわけね。でそれはイエス・キリストによって神の子にしようと御子の前に前もってお定めになったっていう、こう神による選びっていうことがここに書かれています。で2番目に語られていることは、今度は7節のところで、私たちはその御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました、これは神の豊かな恵みによるものですっていうふうにして、そういうその天地創造の前からその私たちをその選んでくださったこう神様は、御子において、つまりこうイエス・キリストにおいてその血によってあがなってくださった、そして罪を許してくださって、そして私たちを、傷のないものに、聖なるもの汚れのないものに、してくださるっていう、そういうそのあがないの恵み、今のキリストによってあがないの恵みにこう預かるっていう、そういうふうに、な取り扱いをその神様から受けた存在である、そういうことがここでこう言われているわけですね。キリスト者たちは、キリスト者とは何者であるか、それは私たちはその御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました、神の豊かな恵みによるものです、こういうふうにして、あの私たちの存在 のそもそもの始めと というものを選びにあり、そしてその始めがどういう形でその実現していったかというと、私たちが自らの行いにおいてその選びを確かなものとし、聖なる汚れの前に汚れのないものにこうすることができたかというと、そうじゃない。そうではなくて、むしろそこからこう遠く離れていく存在であり、神のことなど忘れて自分勝手に神を選ぶような、そういうその歩みをこうするものであったにもかかわらず、キリストはその御子においてその血によってこう贖ってくださった。私たちをあえて、私たちを それぞれの時にかなってその選んでくださって、選び出してくださって、そして私たちを呼び寄せてくださって、礼拝するものへとその変えてくださるっていう、そういうその恵みに預かった。これは2番目のことですね。それから3番目のことが、その今度は8節以下のところで、神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで、救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのですと。つまりここではこう3番目で語られていることは、私たちはこのようにしてキリストによって天地の作られる前から選ばれ、そしてキリストの血によって贖われたものとして、神様の特別なその秘められた計画が知らされている存在だという、そういうことがここで語られているわけですね。で、神様のうちにその秘められていたこう計画っていうものをどういうことかっていうと、時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられると、天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるっていう、こういう計画のために私たちは選ばれ、贖われ、そして神様のものにこうさっとされて歩むものであるということが語られているわけです。で、これはですから、選びということが そもそもの その前提であり、そして贖いということが私たち その現実であるとするならば、このようにしてこう神の計画をこう知らされて、あらゆるものがキリストのもとに一つにまとめられるという、そういう将来いうことに向かって希望を与える言葉ということが語られているわけです。で、過去現在未来というか、キリスト者の過去現在未来という、そういうことがこの図式の中で語られているというふうに、そういうふうに言ってもいいと思います。もちろんこのところで中心にあるところはその3番目のことでして、この3番目のことに関して、そのエフェソの信徒への手紙はこのところだけではなくて、さらにその後のところでいろんな言葉でこのことが展開されているということを知ることができます。つまり私たちにその神様が予定をしてくださり、そしてその計画をしてくださっていることが一体何であるかということを、このことを知って、そのキリスト者はそのそれぞれの生活を、そしてまたその教会の生活を営むべきであるという、こういうことがエフェソの信徒への手紙の一つの中心的なテーマということになります。 ですからこのところで私たちもその秘められた計画、秘められていたその計画っていうものが私たちに知らされていて、その神様のご計画っていうふうなものの中に私たちをその深くその入れられているっていうことを覚えて、その計画が何であるかということを深く知ること、そしてその計画の中でどのように私たちはその働いたらいいのかということについて、私たち その働きのことについて知ること、これが大事なテーマということになるわけです。で、考えてみますと、私たちの教会の先ほどのお祈りの中にもありましたけれども、2018年という年は大いなるその転機ですよね。教会の牧師が変わるということ、私にとってもそれは大きな転機ですけれど、この教会がこの年どういうふうに歩むのかと、それからこの今後教会どういうふうに生きていくかという、歩んでいくかということを考えるときに、この時こそ私たちの思いを定めてどこに向かっていくのかということが本当に深く捉えられなければいけないし、そしてまたそのことにおいて心一つにしなければならない、そういう時だと思いますね。で、 そういう時の動きの中で本当にその希望を持って生きることができるかということ、これ私たち一人一人に深く問いかけられていることではないでしょうか。人間の現実からしますと、世代交代っていうか、そのだんだんこう年齢が高くなっていくに従って、こう以前のようには働けないっていう、そういうことだと。本当にこう中心になって、そのある意味でこう教会全体のエンジンのようにして働いてきてこられた方々は、次第にその高齢にこうなっていくと、以前のようには働けないっていうその現実があるし、じゃあ次の世代がこう新しいエンジンとなってこう出てくるような人がいるかというふうにこうなると、いや、なかなかそれは難しいと。教会全体が、その日本の教会全体が本当にその新しい動きを持ってその伝道に活発になり、こう次々にその新しい魂を生み出していくっていう、そういう状況か、むしろそうではない。いろんなことをその考えますときに、私たちはその希望を語るよりはむしろ絶望を語ることが多いということが現実ではないでしょうか。あるいは本当に私たちが本当にこう心魂を燃やしてですね、こう一人一人こう愛の技に励んで、こうこれからこう社会の中でこう本当にこのキリスト者として大胆に生きていきましょうっていう、そういうその大きな、促しを持ってそう生きているというよりは、さて、今後どうなるだろうっていう、そういう、こう不安の方が大きいということがあるこうかもしれませんね。で、そういう時にこそ、私たちが立てる計画ではなくて、神様が私たちのために備えてくださる計画とは一体何であるか、そのことで私たちは他ならぬ、私たちが自分たちで集まっているのではなくて、神様は私たちを呼び集めてくださって、このようなその礼拝を、行わせてくださっていることの自体が、私たちのうちにあるものではなくて、その神様のうちにあるということを知るときに、神様が私たちのために備えてくださっている計画とは一体何であるかということを深く知ることって、とても大事なことですね。で、そのことを考えるときに、ここでエフェソの信徒への手紙の中で、こう、まあ、その永遠のその主の言葉として私たちにこう告げられていることっていうのは、私たちには秘められて、これまで秘められていたこの世界の中ではそうだというふうにこう認識されてたり、こう目の前でこう現れているようなものではなかった。しかし、そういう神様が私たちのために備えてくださっているその計画っていうものが、私たちには知らされているのだというふうに言ってるわけね。それはキリストにおいて前もってお決めになった神の御心によるものであり、時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられる。天にあるものも地にあるものをキリストのもとに一つにまとめられる。そういう時に向かって、神の時はそのような時に向かっているという、こういうことがここにこう断言されているということなんですよね。そのことの意味を私たちも深く受け止めることで、私たちがこう語り出すその希望の言葉というのではなくて、御言葉が私たちにこう約束しているところの、その言葉というのはこういうふうにして、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられる。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられる。こういうことがここにこう記されているわけです。そしてその中に私たちは、そのご計画の中に私たちも入れられていて、約束されたものの相続者とされましたというふうに記されているわけです。で、この神、その秘められた計画、神のその時というふうなものが、そのどういうものであるかということは、このエフェソの信徒への手紙を見ると、その後にもその神の計画ということがよく書かれていまして、一章の後半のところの20節の以下のところを見ると、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、権勢、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりましたというふうにして、 天にあるもの、地にあるものが一つにまとめられるっていうふうに言うと、その天にあるもの、地にあるものと一体何かっていうと、ここでは、全ての支配、権威、勢力、主権の上にその置いて、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあのあらゆる名の上に置かれましたっていう別の言葉でこう言い換えた表現で書かれてあります。全ての支配や権威や勢力や権威の主権の上にそのキリストが置かれて、そしてそのキリストの主権の中に全ての権威や権勢といったものも置かれるっていうふうに言ってるわけですね。今ちょっと子どもたちに話しましたけれど、今日の世界で2018年という年の初め中で、一番懸念されることってですね、今北朝鮮の核の問題とか、それからトランプさん その言葉とかっていう、そういうことをこう世界をある意味でこうリードしていくような、こうあるいは今後の世界っていうふうなものを考えるときに、どうしても考えなきゃいけないようなテーマが何であるかっていうことを言うときに、このことが絶えず取り上げられますよね。そして自分のテーブルの上にその核のボタンが置かれていることを自慢し合うような、そういう誠にその子供じみたことの中で、世界 その動きがこう規制されているというのは、なんと漫画チックな世界であるかって。でしかもそれらはですね、単なる漫画ではないですよね。その核のボタンというのは実効的な力を持っていますから、一旦それが押されるや、そこではこう何十万とか何百万とか、あるいはそれが何発も済んだならば世界の破滅ということがある意味でこう目前に迫っているような、つまり私たちもその中に巻き込まれていくような、そういう、こう現実っていうものがありまして、これをどう考えるかと、人間の知恵でこれをいかにその収めるかっていう、そういうふうな事柄が大きなテーマにこうなってますよね。そういうことを考えるときに、この世界の現実っていうのは、むしろそうい こう支配や権威や勢力や主権といったようなものが、いかにこうなんていうか討議しにくいものであり、一つになりにくいものであるかということ その現実を見せつけられているというようなこう現実でしょ。ところがその聖書はですね、こんなものは全て解消するって言ってるんですね。やがてそういうものがなくなるというんですね。むしろキリストの主権の中でその各そういうものがその足の元に置かれることになるんだ、こういうふうに言ってるわけです。私たちはこう自分 その社会情勢を分析するようなその情報とか、こう力によってはそういうふうな見通しというものはこうできませんけれども、しかし御言葉はそういう見通しを持っているということでね、教会はそういう見通しを持つことができるというふうに言ってるわけね。そうしたこの全ての支配や権威や勢力や主権というふうなものが、そのキリストの足の元に置かれるその在り方というのはどういうものであるか、これはエフェソの信徒への手紙の2章の14節以下のところに書かれていることなんですね。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストおいでになり、遠く離れているあなた方もまた近くにいる人々にも平和の福音が告げ知らされました。そしてこのキリストにおいて私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。とつまりそれはこうキリストの十字架を通してこう敵を滅ぼされるという形で、互いに敵対しているものが一つの体になっていくという、そういうふうにして、キリストの主権というふうなものがキリストの頭とするその中で、その全てのものが一つにこう合わされていくっていう、まとめられていくっていう、そういう見通しがそこで語られているわけです。これもすごいことですよね。力によって、圧力をかけることによって敵意が滅ぼされるっていうふうなことじゃないんだって、ね、両者のものが、両者が互いにそのキリストにあってこう十字架においてこう敵意を滅ぼしてくださるっていう、一人一人がそう罪許され、そう主の前にこうへり下ることにおいて、それがこう一つになって、本当にそこにこう平和というものがその回復される、つまりそういうふうなこう和解の技っていうものがキリストにおいてその行われることが実現することによって、両者が一つになっていく、全ての権威や権力や権勢といったようなものが そこに本当にこう、腰を低くして、へりくだってそこでこう生きるものになるっていう、こういう、こう見通しが、まあ、語られているということでね。それからさらに今度は3章のところでまたこの計画っていうのが出てみて、3章の4節を見ると、あなた方はそれを読めばキリストによって実現されるこの計画を私がどのように理解しているかが分かると思います。この計画はキリスト以前の時代には人の子らに知られていませんでしたが、今や霊によってキリストの聖なる人たちや預言者たちに啓示されました。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものになるということです。神はその力を働かせて私たちに恵みを賜り、その福音に仕えるものとしてくださいました。この恵みは、すべての聖なる者たちのすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。私はこの恵みにより、キリストの計り知れない富について、異邦人に福音を告げ知らせており、すべてのものをお作りになった神のうちに、世の初めから隠されていた秘められた計画がどのように実現されるのかを、すべての人々に解き明かしています。こうしていろいろな働きをする神の知恵は、今や教会によって天上の支配や権威に知られるようになったのですが、これは神が私たちの主イエスキリストによって実現された永遠の計画に沿うものです。計画という言葉が何度もこのところにこう出てきましたね。でつまり神様がこう終わりの時に、その究極においてそのキリストの主権のもとに全てのものが一つにこうなっていくと、キリストにおいて一つにまとめられるということの、その現実の力っていうものがもうすでに始まっているっていうんですよね。で、そういう どこで始まっているかっていうと、そのユダヤ人だけではなくて、異邦人の中にも福音によって真理の言葉が聞かれ、救いをもたらすところの福音が聞かされていると。そしてそういうふうな中で一つになってこう礼拝をするような形が生まれているっていうことが、これが世界全体が、あらゆる権威やあらゆる勢力が一つになっていることの前駆的な象徴だ、こういうふうな表現で、その神の計画がこう実現にしてるんだと、していってるんだと、それはこう今まさに現在こう進行中のことである、というこういうことがここでこう言われているわけですよね。そう考えてみると、私たちがこのここでこう礼拝をしているということは、ね、ある意味でその北朝鮮とアメリカとが和解するための前駆的な象徴だというわけですよね。あるいはそのイスラム国のテロリストたちと、そしてこの世界、それによって脅かされる市民社会というふうなものが、そのやがて一つになっていくということについての前駆的な象徴として、今私たちの礼拝があるという、こういうその視点というか、そういうふうな見通しというものがここに語られているということになるわけです。今私たちの教会で、まあ、クリスマスの礼拝の時に、洗礼を信仰告白を、いや、それから信仰告白、洗礼を受ける人たちがいました。これまさにこう世界が一つになるための前駆的な象徴だというわけですよね。今私たちはそれを見ていると、でそういうことがこの世界の中にだんだん進行していくんだと、やがて時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが神頭であるキリストのもとに一つにまとめられる、天にあるもの、地にあるものをキリストのもとに一つにまとめられる、そういう事態の一つの姿っていうか、印っていうものを私たちもまたこう見てるのだ。でパウロはその異邦人伝道者として、こう異邦世界の中にこう伝道する中で、そういう見通しを持ってこう伝道していたんだということを私たちは知ることができるわけでね。とするならば、私たちもまたそういうその希望の中でこう生きるものであるということをその学ぶことがこうできます。でこの希望の中で生きる私たちは、そのどうすればいいのかっていう、そういうことね。でそういうことを考えるときに、この先ほど1章のこう3節から14節までのところでこう語られていることの中で、一つ一つキリスト者が何者であるかということをそう考える、語るときに、そのまず最初にこう天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れないものにしようとキリストによってお選びになりましたっていうふうに、すぐその後に続いて、それは6節を見ると、神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためですという言葉が続いています。それから今度は 2番目に、その血によって贖われ罪を許されました、これはその神の豊かな恵みによるものですというふうにこう言ったと、そのことにこう続いてその、11節ですかね、12節か、それを以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。で、神の栄光を称えるための目的において神様は私たちを選んでくださり、神の栄光を神によって贖われたっていうそういう恵みを称えるために私たちはその選ばれその、まあ、そういうふうなこう目的を与えられているという、神の栄光を称えるためにということがこう繰り返し繰り返しこの中で語られていることにこう気づかされるんですね。そうすると私たちはこの時代の中でこの社会の中で壮大なこう神様の計画を知らされているわけでね、私たちたとえ私たちの目の前にはそういうふうに思えないにしても、そういうふうなものは見えないにしても、神様はそういうふうにこう計画してくださっているっていうね、その神様がその計画してくださっているこう計画の中で私たちはどうすればいいかっていうと、そういう計画が実現するようにというふうにして深くそのために私たちも選び出されている確かな印を小さなところにこう見出しながらも、しかしその中で神様を心から讃える中でその時が来ると、時が満ちるのはどういうふうにして時が満ちるか、私たちはその時を満ちるのはどういうふうにして待てばいいかっていうと、それは私たちがこのような恵みに招き入れられたことを心から神を讃えることにおいてそのことを待てばよろしいと、そういうことがここで語られているのではないでしょうか。ですから私たちは他の聖書のところにも書かれているように礼拝をすることをやめてはいけませんというふうにそう勧められてますよね。こう礼拝の度ごとに主を賛美し礼拝を知り、そして私たちがその究極においてこう約束されていることが何であるかと、見えるものによってではなく見えないものに目を注ぐことによって、では私たちは絶えずこう神を讃える中でこの時の満ちるのを完成するのを待つ、そして時がその神の和解の技のこう進行に沿って私たちもまたそれに即して神を讃える、こういうことが私たちにその与えられているわけです。2018年の最初の聖日に与えられている言葉は主が私たちにその与えてくださる言葉というのはこういう言葉、私たちはそういうふうにこう希望の中でこう生きるように、神様が私たちのために備えてくださるこう希望の中で生きるように、私たちが自分の中にある資源を用いることによって作り出す希望ではなくて、神様が私たちのために備えてくださっている大いなる歴史支配という、その中でこう与えてくださるその希望というものは何であるか、そこにその心を合わせて生きるようにということが告げられているわけです。この希望の中で歩みたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、御言葉は私の道の光、私の足を導く光、灯火と語られる通り、私たちもまた御言葉に導かれながら、御言葉が確かに作り出されていく、そして実現されていくその過程の中に私たちを置いてくださっていることを深く感謝し、主を褒めたたえながら歩みであることができますように、どうぞ導いてください。私たちの歩みは誠に小さく、また一人一人の歩みもまた弱さと、そしてまたさまざまな望みなき事態の中に直面させられますけれども、このことを通してもまた主は豊かにあなたの目的を実現させることのためにお働きくださるものであることを私たちは知っています。どうか主よ、私たちもまたその事態に深く立ち合わせ、またそのことを味わわせてくださいますように、この年もどうぞ導きを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。